ましょう。愛しまする私たちの主なる神様、あなたの名前をあがめて心から賛美をいたします。主は私たちに今日も新しい命をくださり、新しい習慣を開いてくださったことを感謝いたします。こうしとったお一人お一人に主が託された大切な役割があります。神様、どうぞそのことを今週の歩みの中でしっかりと受け止め、それを成し遂げていくものとならせてください。そして座ったお一人お一人の歩みがあなたご自身の素晴らしさをこのように証しとなっていく、神様それを光として照らしていく、そのようなものとしてお持ちくださるようにお願いをいたします。とどき主イエス様の御名によって最初に祝福して祈ります。アーメン、アーメン。感謝します。ヨネの福音書の御言葉を去年からですねずっと読み進めてまいりまして、7章に至りました。ちょうどこの7章の冒頭部は、この一つの祭りが始まる、そういうところからですね、解き起こされているわけでありますが、それはカリイオの祭りというですねユダヤ教の祭りでありました。ユダヤ教には3つ大きな祭りがあります。一つは杉越の祭り、これは出エジプト、昔イスラエルの民がエジプトで奴隷となっていたけれども、そこから神様が救い出してくださった、その特別な出来事を感謝して思い起こす、そしてそれをお祝いする、そういうですね祭りが春に毎年行われたのであります。そして二つ目の祭りは、そこから50日経った、7週の祭り、今ではペンテコステの祭りと呼ばれている、そういうですね、祭りでありますけれども、これが二つ目、これも春の、いわゆる春小麦とかですね、そういうあの収穫を感謝する、そういうですね、祝いの祭りでありました。さあ、そして3つ目が実はこの秋に行われております、カリイオの祭り、カリのイオリと書きます、ですからこれはカリの宿ということですので、簡単に言うと天幕のことですね、天幕とかテントのことです。ほとんどの方は、ほとんどの方で全員の方は多分お家にお住まいだと思います。今テントに住んでいる方は多分いらっしゃらないと思いますが、感謝なことでありますけど、テントにこうね、寝泊まりするって、これはなかなか特別なことですね、今となってはね。でもイスラエルの民が、エジプトから出てですね、カナンの地に至るまでのその工程はまだ定住の場所がありませんでした。ですからその間はずっとですね天幕住まいだったんです。ですからその過程をずっと神様が共にいてくださる、その歩みを導いてくださる、そういうことを体験しながらも、そのプロセスは仮の宿り、そういうことがありました。ですからそういう過程を神様が守ってくださる、そういうことをですね思い起こす、また確かに神様は導いてくださって、カナンの地へと行き使わせてくださった、それを感謝する、そのようなですね思いを込めて、このカリイオの祭りというのを、ずっと執り行っていたのであります。この7章のところは実はこのカリイオの祭り、もう一つ大切なことは、秋ですから収穫がありますね、特にブドウ、そして夏目足とか、そういうですね果樹がこう実りを出す、そういう時です。ですから、秋の収穫感謝祭、そのようなですね位置づけもあった祭りでございました。さあ、このタイミングで実は7章の冒頭でイエス様はご兄弟、イエス様の、お母さんはマリアでありましたけれども、ヨセフとマリアから生まれた弟たち、その者たちがイエス様のところに来て、一つのことを言ったんですね。何かというと、あなたが今なさっていることはすっごいインパクトを、与える、多くの人々に希望を与えているし、もしかするとこの社会をローマの圧政から解放してくれる、そういう特別な働きとして認められていくかもしれない、こんなことを田舎の方で引っ込んでやってるんじゃなくて、やっぱり公にもっとすべきだ、ちょうど今はカリイオの祭りで多くの人々が散った先からも帰ってきてこの祭りを祝う、このタイミングを逃さないで、ぜひ今こそ私がそういう働きをする器だということ 訴えていくべきだ。そんなですね提言をイエス様にしたのでありました。しかしまあそういう中でイエス様はそれに対して非常につっけんどにおっしゃったんですね。まだ私の時は来ていない、だからそんなことはしない。非常にですねパンとこう突っぱねられる、そんなですね応答をなさったのでありました。まあ、この応答は実は私たちはヨハネの福音書をずっとこう読んでおりましたら、思い起こす出来事があります。それ何かというとイエス様が一番最初の印奇跡を行われたその出来事です。それはイエス様のご親族であったと思われますが、カナというところで、結婚式がありました。その結婚式の時にこの、カナでですね、イエス様もまた親族も集まって、そして母マリアもいたんですが、その時です実に大変な問題が起こったんです。何かというと結婚式でお祝いの席で非常に大事なブドウ酒がなんとですね縁もまだ半ばというのに全部尽きてしまった。これはもう準備不足、非常にですね不明を極まりない事態が起こったんです。その時にものすごいピンチでありますから、まあ、マリアはですね少し、非常に動揺して、そしてそこにイエス様がいたのでイエス様にこう語りかけました。ブドウ酒がなくなってしまいました。まあ聖書はシンプルですからあんまりそれ以上詳しく書いてないんですけれど、まあ、要は助けてくださいということをですねイエス様に向けたのです。その時でしてイエス様はあっさりおっしゃいました。私の時はまだ来ていません、で私とあなたと何の関係がありますかって、えらい冷たいものいいやなって感じでございました。親子でしょっていう感じでありますけれど、でもイエス様はそうやってですねポーンとこうね突っぱねられたように描かれているのです。しかし結果どうだったか、実はイエス様はなんとやおらですよ、しばらく経ってから立ち上がったかと思うと真理を出されました。入り口のところに水がめがある、それがもうお客さんがみんな入ってきてお手をしたり、そして足を洗ったりしてだいぶ水が減ってるからそれをいっぱいにしなさいと命令られた。召使いたちは普通だったらは？あの必要なのはブドウ酒なんで水ですかって外に突っ込んだかもしれないけれど、でもマリアがその前にちょっと指示を出してました。この方がおっしゃることは何でも聞いてください。召使いですからはいってことで、実はもうそういうね疑問はあったかもしれないけど彼らは素直に落ちて、そして入り口の水がめをいっぱいにしました。そしたらイエス様は何ということか、その水を持って料理会社のところ持ってきなさいって来い、最初から水運ぶんやったら料理頭に持って行かせてくれって私だったら突っ込みます。皆さんいかがですかね。そんな邪魔くさいことね、なんで入り口まで水を運んでからまたそれをまた奥に持っていく、そんなことって、まあ、私なんかつい突っ込んでしまうんですが、でもメスカたちは何でもやってくださいということですから素直にそれに応じて運んでいったらどうでしょう、あらまなんと水がその運んでる間にブドウ酒に変わって、そしてなんと入り口のところの水がめであったその6つの水がめ全部がブドウ酒、しかも極上のワイン、全然ワインを飲まない私が言うとあんまりこうピンとね来ない方がこう多いと思いますし、極上の言ったって、全然味もよくわからないんですが、まあ、そう書いてあるのでそういうことです、きっと皆さんが飲んでも美味しいというようなワインだったようです。それを取った時にこの宴会は本当に守られて、そしてその平安がその部屋の中この結婚した二人は祝福を受けたという奇跡が起こりました。実にイエス様はお身内から、母マリアが言った時も助けてくださいって言ったら時は来ていません、ポン、何の関係ありますか、ポンという感じでありますが、この時兄弟たちが今こそこのねご自分を荒らす時じゃないですか、もう今チャンスですよ、すごいね時ですよっていう風に言った時、イエス様は私は行かない、今そんな時じゃないとお答えになった。実にちょっとこうねイエス様のお身内であってもイエス様が 何をなさるお方かということを本当のところはよく分かっていないということを、こういったエピソードが教えているのであります。さあその直後です。今日はそのところから読んでいきたいと思いますが、7章の10節をご一緒に読みましょう。はい。
しかし兄弟たちが祭りに登っていた時、
イエスご自身も人目を避け隠れるようにして登っていかれた。なんやイエス様行かれたやないかということでありまして、私は行かないとおっしゃってたんですけれど、なんと兄弟たちはみんな行った後、じゃあ行こうかということで動き出す。ちょっと一見天の弱みたいなですね動き方をなさる。しかしこういうところに私たちが、しっかりと受け止めなければならないことがあるんです。何かというと、イエス様は人の意見で動くお方ではなかったということです。人からのいろんな指示で動くお方ではなかった。そうです、イエス様が動かれる時にはただ一つ、神様からのご指示、その事柄によって動いていかれる、そのようなお方だったことを教えているのでございます。さあ祭りに行きましたら、エルサレムの町にもイエス様についていろいろと噂が飛んでいたようですね。11節読んでみましょう。はい。祭りの時、ユダヤ人たちはイエスを探し、あの男はどこにいるのかと言っていた。もうこういう祭りだからイエス様も来てるじゃないか、それぐらいですね人々も考えたようでございまして、どこだどこだとこう言うんですけれど、実際のところイエス様はその間は隠れていらっしゃった。まあイエス様の噂はどうであったか、非常にこのヨハネの福音書で繰り返しこれから出てきますから、皆さんも、お読みになりながらお気づきになると思いますが、相反する、まあ、2つの意見がイエス様にはいつもあったということが分かります。いやあの方はいい人だよという噂があった。でも片やいやいやいやいや、あの人のおかげでね、もう群衆はね惑わされて惑わされて本当に困ったもんだという、非常にですね対極の真反対の評価がイエス様にはずっと語られていたようです。しかしです、しかし人々はイエス様のことをあからさまに語ることはどうも避けたようです。理由がありました。13節ご一緒に。はい。しかしユダヤ人たちを恐れて公然と語る者はいなかった。このところでユダヤ人たちというのはシンプルに言うとユダヤ教の、いわゆるリーダーたちであったと思われます。そのような指導者層は実は一つのお触れを出していたようです。何かあのイエスと関わった者がいる、あのイエスにつながる者がいるとしたら、もう私たちのこのユダヤ教のコミュニティ、私たちのユダヤ教の集まり、街道に出入りすることは禁ずるみたいなですね、まあ、そういうですねお触れを出したか出そうとしていたか、少なくともそのコミュニティから村八分にされてしまう、そういう危険性というものがものすごく高まっていたので、人々はなんとイエス様についてもう公にあんまり喋ることはできない、そんなですね状態になっていたというのでございます。イエス様のことは噂にもなっていたけれど、でもあんまりあからさまに、もちろんイエス様に対する肯定的な評価をねあんまり出すと、そのコミュニティから追い出されてしまう、そういう危険性もあった、そういうさなかでした。なんとイエス様はこっそり登っていかれたのに、忽然とお姿を現しになった。14節です。ご一緒に。はい。カリオの祭りもすでに半ばになった頃、イエスは神殿の境内に登っていって教え始められた。なんとじゃーんとご登場になったというのです。面白いですね。私自身もこう祈りながら読みながら一つハッと気づいたのは、すでに半ばになった頃ということです。祭りの半ば頃にイエス様がお姿を現しになった。ある意味でこのイエス様のこの行動、このタイミング、この時点においてはある意味でこの祭りの半ばの出来事であったということを教えられるのです。ヨハネの福音書でイエス様が栄光家になる私の時が来たというのは、イエス様の十字架の時です。十字架の死と葬りと、そしてよみがえり、その時にイエス様が栄光家になさる、 イエス様が何者かが明らかになる時が来ます。でもまだ半ばの時なので、イエス様はこのカリオの祭りの半ばにお姿を現された。全く示さないではない、ここであからさまに語り始めながらなおも半ばであることを示されたと言ってよいでありました。その教えを聞いた時にユダヤ人たちは非常にですね驚きました。この人は学問をしたわけではないのに、どうして聖書をこんなによく知っているんだろうか。まあ、簡単に言いますとですね、これはユダヤ教の学問、これは旧約聖書について学ぶ、この教師たちをラビと言いました。で、この教師たちがどの先生についてどの先生から学ぶかということで、非常にですね彼らは自分たちの存在の権威づけをした。まあ、現代で当てはめると、学歴に当たるようなものですね。だから今もセンター試験頑張っていらっしゃる、兄弟姉妹がいますから、主の力づけがありますように祝福します。祈りつつ、本当に、過ごしたいと思いますが、で大学っていうのはこう、まあ言うならばこう順番とかね、いろいろありますね。まあ、日本ですと東大が1番とか2番が京大とか、京大の方はいやいや我々が1番だと思っている方もたくさんいらっしゃると思いますが、まあそういうですねところで、どういう先生についたどういう先生に学んだかっていう事柄で、やっぱりこう系譜が決まってくるということがあるわけです。私も多少そういう学問をかじりましたので、やっぱりその、誰から学んだかということで、実は、周りの人たちの評価の 7,8 割が決まってしまうということですね。そこがやっぱりすごく影響を与えるということを知るわけであります。だからここでユダヤ人たちは何を驚いたかというと、こんなすごいね聖書に対する解釈とか理解とか深い洞察とか、こんなことはちょっと私は聞いたことないぞと、一体こんなことをねつまびらかに教えてくれたのは誰だ、詳しくね丁寧に解説してくれたのは誰だ、私たちが聞いた中ではどの先生についたって話も聞かないけど、どうしてだっていうことを問うたというのです。皆さん、この問いはイエス様が教えなさったことに対する問いであったんですけれど、もう一つ本質的な問いがあります。それ何か、イエス様はどこから来られたのかという問いです。イエス様は何者であるかということの問いです。イエス様は誰が使わされたのかということからへの実は本質的な問いがここに秘められているのでございます。だからイエス様の答え方はこうなるんです。 16節読んでみましょう。はい、イエスは答えて言われた、私の教えは自分の教えではなく私をお使わしになった方の教えである。アメン。どこの学閥、どのラビ、どの先生についた、それは世間のお話でしょう。でも私の教えは自分で思いついたとか、まあ、一生懸命ね、考え抜いて、そしてひらめいたことを言っているではなくて、実は私を使わされた方から教えられた、その神様からのものを私は語っている。だからある意味で私自身が語ることを理解できる人はどういう人か、それは17節です。はい、この方の御心を行おうとするものは
私の
教えが神から出たものか私が勝手に話しているのか分かるはずである。神様に心を向けて神様の思いを生きよう、そのように本当に願いながら歩んでいる人だったら、私が誰から使わされたかもはっきりと理解できるだろう。このところがずれていて、神様の思いではなくて自分の都合とか自分の言うならば常識とか社会の立場とか、まあ、そういうようなものばっかり心を奪われてしまっていたら、確かに私がどっから使わされたからはさっぱりわからないで終わるだろうということです。18節、はい、自分勝手に話す者は自分の栄光を求める、しかし自分をお使わしになった方の栄光を求めるのは真実な人で、その人には義がない。私自身が自分をすごいものだというような評価を受けたいとか、名声を受けたいとか、そういう社会的な立場を得たい、地位を得たい、それがになっていたとしたら、 私自身は間違った、ねことを語っていることになるだろう。不義というのはそういうことです。でも私を使わされた方に栄光を返する、その神様というお方をいつもさ示しながら、この方が素晴らしいお方ですよということを示しているとしたら、それは私は不義がない、まっすぐに神の御心を生きているということになるのだと語っていかれました。さあこのところで、一つ私たちが踏まえたいことがあります。イエス様はどういう方か。この地上に神から使わされたお方である。実はこのことを聖書のこのヨハネの福音書の冒頭で語られました。あとでもう一度確認しますが、言葉は肉となって私たちの間に宿られたという表現があります。この宿るというのは実はテントを張ったという意味なんです。つまりこの地上にイエス様が来られた、まさしくねイエス様こそがこの地上に仮居の存在としてテントを張って、そして神様ご自身がどういうお方か、神様はどんなに素晴らしいお方かということを私たちに示す存在となられた。ある意味で仮居の祭りに半ばの頃にイエス様が姿を現された、そのことはまさしくイエス様こそが仮用の存在であることを象徴的に教えている行為だったということができるのであります。さあそういう中でイエス様は一つの問答をなさっていきます。19節をご一緒に読んでみましょう。はい。モーセはあなたたちに律法を与えたではないか、ところがあなたたちは誰もその律法を守らない、なぜ私を殺そうとするのか。まあ、イエス様に対する敵意というものが非常に高まっていた、そういう空気感というものがこのところには浮き彫りになっているわけでありますが、そこでイエス様が一つ明確に基準として示されたのがモーセの律法ということでした。モーセが律法を与えた、まあ、本当はその律法は神様がモーセに託して人々に与えたものです。でもその律法を守ってないじゃないか、なのに私をどうして殺そうとするのか。つまり神様の思いが形になったのが律法です。それをモーセは託されて人々に伝えた、でもそれをもし行うことをちゃんとしていなかったとしたら、それは神様から与えられたものに対して誠実でない。でも私は神から与えられた教えをそのまま生きて神の御心を行おうとしているとしたら、なぜ私を行ってもないものが行っているものに殺意を抱くようなことにするのか。まあ、簡単に言うとこれは私の教えを抹殺しようとどうしてするのかということであります。すると群衆は、いきなりここで群衆が出てきますが、対話相手がいきなり広がりました。群衆がございます。あなたは悪霊に取り憑かれている、もうそんなひどいことを言うなんて、あなたはもうね真っ当な正気の沙汰じゃない、誰があなたを殺そうとしてるか、そんなあなたの教えをどうして抹殺しようとするような、ね、ことを私たちがする、おかしいじゃないかっていうことを群衆が返していくのです。その時にイエス様がお答えになったのはこれです。21節ご一緒に。はい。イエスは答えて言われた、私が一つの技を行ったというのであなたたちは皆驚いている。一体これは何かというと、この直前の箇所5章のところで38年間も長い間長患いでベテスダという池のほとりでですね、寝ていた方がイエス様に癒されました。そしてその時です、床を取り上げて歩けと言われた時、その男性は自分のベッド、簡易ベッドでありましょうが担いで歩き出した。すっごい恵みです。すっごい喜ぶべき出来事です。だって38年もずっと寝たきりだった人が立ち上がって歩けたら、これほどすごいことはないじゃないですか。一人の人の人生が生き生きとし始めて輝き出したら、これほど感謝なことはないじゃないですか。 先ほども証しを聞きました。私は本当にまた感動をね、あなたにしました。本当に兄弟がイエス様にあって救われて、そして歩みが変えられたら、これほど素晴らしいことはないじゃないですか。もう本当にそのような出来事がどんどんどんどんと神様によって開かれることを心から願いますよ。一人の人の人生が変えられる、こんな素晴らしいことが起こった。だけど人々が見たのはその一人の人生が輝いたことではなかったんです。何か、あの男は律法を破った。何か、その癒しの技が起こったのが安息日でした。安息日は何の仕事もしてはならないという、そういう、ね、理解で人々が受け止めていました。本当は神様が休まれたからあなたたちも休みなさい、要はそこで休むってことは何ですか、命を回復しなさいってことでしょ。本質、安息日の意味は私たちがもう一度元気になって生きるようになりなさいってことですよ。そのために休むんですね。休まなければならない、はぁ動いてはならないとか言って頑張ってクタクタになったら何の意味もないわけでありまして、でもなんか履き違えていくんです。人は律法というものを休まなくちゃいけないっていうようなことになってきまして、動いちゃいけない、うわ仕事しちゃいけない、ああやったら仕事になるか、こうやったら仕事になるかみたいな形で何の技もしちゃいけないという日にだんだんなっちゃった。あれも技、これも技、これもあれもって言ったら、おそらく400種類以上の、やっちゃいけないことができたようでありまして、何歩以上歩いたらもうこれは仕事だみたいな話になって、できるだけ休みにはこう歩いてですね、リフレッシュした方がよろしかろうと思うんですけれど、結局何にもしない方がいいみたいな話になってくる。安息日の本質は人が元気になるために、命を回復するために与えたのに、かえって何もしちゃいかん日になってしまう。これを律法主義と言います。でも現実これが多くの人々を縛っていた。だから38年もの人が癒されたことを喜ぶどころか、あ運びよった、ベッド運んだらあかんのにっていうところに行っちゃった、なんとしょうもないってことですけど、その当時マジでこれを責めたんです。だから詰めました。なんであんた働いたらあかんやか、運んだらあかんやか、そんなことやったらあかんのにって言ったら、いやだ誰かが運べって言ったから運んでるだけなんですけどみたいな形で言う結果的にそれがイエス様がなされたということで、イエス様に対する矛先が向いてくるわけでありますが、愛する皆さん、一つの技を行ったというので驚いている、驚いたところじゃなくて責め立てている、一体それはどういうことだ。そこでイエス様は非常に鋭い対論、それに対する反論をこのところで述べられたんです。22節読んでみましょう。はい。しかしモーセは、アメン。さあ、割礼というのは実はユダヤ教の戒律の中でも大切なものとしてこれは受け継がれました。何かというと、アブラハムという人物から神様が永遠の契約をね結ぶ、その印として男性の生殖器の包皮に、言うならば先を切り取ってですね、それを印としなさいという、まあ言うならば神様の約束の印を受けてきたんです。でそれをイエス様は使われてですね、この前におっしゃった、これは族長たちからと、これアブラハムからということですが、アブラハムたちから始まったんだが、あなたたちは安息日に割礼を施してるじゃないか。そうですね、割礼というのは8日目に施すっていう約束なんです。8日目に施すっていうのが全て安息日を外れるかちょっと無理ですね。だっていつ生まれるか分かんないから、少なくとも前の週の金曜日に生まれてしまったらですね、 割礼を施すのは土曜日、翌週の土曜日、安息日になっちゃうので、ある意味でですね、やむを得ずですけれど、まあ言うならば安息日に割礼を施さなければいけない。この割礼というのはある意味で神様からの特別な約束をいただき、そして神様からの印として、ね、与えられる、これは明白な技だろう。それを安息日にもお前たちやってるじゃないかって、このような事柄を破ってやっている。なんでか、それはその割礼を受ける子が、受ける子が、人が神様にあって生かされるという恵みを喜んでいるからだろう。その子が神様の守りがあり、神様によって支えられるということから受け止めているからだろう。そのことを喜んでやってるのに、この人が全身が生かされたのに、全身が癒されて、その一部分じゃなくてですよ、全身が本当に元気になった、そんなことで腹を立てるってどういうこっちゃ。いい加減表面的な、つまり自分たちの物差しで測るだけの裁きをやめて、正しい裁き、本当に大事なことは何なのか、何が起こっていくべきなのかを見定めていきなさい。イエス様はそのように語っていかれたというのでございます。皆さん、このところで本当に学びたいことがありますね。私たちが人をいろいろ判断をする、ジャッジをする、そういう時に非常に上辺だけのことでやってしまう、そういう傾向が強いということです。本当にその人が生かされることが目的なのに、またそういう意味では安息日の本質をついていることをイエス様なさったりすぎないのに、だから別のところでこうおっしゃってますね、こう穴に落っこちたらね、人がいたら助け出すだろうって、安息日だからって、今日安息日だからね、引っ張り上げるとこれは噂になるからやんぺ言って通り過ぎるのかって、いや助けるだろうって、だってその人命を生かさなきゃいけないから。本当に私たちが何に心を向けて何をすべきなのか、そのことをイエス様この箇所で問うていかれたのであります。さあ、こうしてこう語りながらですね、私も、ヨハネの福音書というのは非常にこう旧約聖書の言うならばエッセンスというものがものすごくこうね、こだましながらこう描かれていることを気づくわけでありますが、第一番目に覚えたいメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白しましょう。はい。
神の借りを兄弟はイエスに実現した。
アメン。これが借りようの祭りで行われた、イエス様の言うならばメッセージである、そのことを今日はしっかりと受け止めたいと思います。イエス様に実現した、これは仮の宿り、まさしくイエス様が受肉されたことを示すわけでありますが、そこに何が起こったか、その中身は教材、神様が我らと共にいますということが現実化したということなのであります。イエス様が教えられたこと、イエス様が語られたこと、どこからこれ得たんだろうって人々は驚いた。そうじゃない、それは神様から来た、つまりイエス様を通して神様との直接的な交わりの道が開かれ、イエス様自身がそこで示されたのはまさしく、私の語ることの中に神が生きておられ、私が示している事柄の中に神様の思いが現実化している、まさしく神ともにいますっていう事柄をありありと示していかれたと。はい、すみません、これは今洗礼を受けて神様の子供とされたキリスト者全てに開かれている恵みであることを覚えようではありませんか。私たちもこの地上で歩んでいる時間は限られています。何十年か、ある場合はもう何年か、何ヶ月かというような、そういうですね、人生もいろいろありますけれど、 でもそういう中で私たちが借りのこの借りようとしてこの肉体という天幕を生きている私たち、しかしこの中で今日も神は生きておられ、我らと共におられるということは表されているのだ。今日も生きて死は働かれるのだ。このことからはイエス様にあやかったものに主は開いてくださっていることを覚えようではありませんか。だから今日も受験会場にいる兄弟姉妹に主は力を与えてくださっています。驚くほど脳が活性化しているはずです。驚くほど、精霊によって思い起こさせられて、おお、このことかみたいな感じで今感動しながらやってると信じます。先週の日曜日でした。私がここで早めに来て祈っていましたら、すっとですね、高子姉妹が横に行きまして、先生、いよいよ今週の土日が勝負ですのでって言ってました。祈ってください。私もそれをね聞きながら手握って祈りました。うちの息子も出発する前にね、祈ろうかって言ったら、うんとか言ってですね、祈りました。あと流星兄弟とか太陽兄弟もね頑張ってると思いますけれど、感謝なことは本当にその今試験会場にも主がおられるということでありまして、決して神様を見放すことなくね、止まらってください。今日本当に意気揚々と帰ってくることを期待します。また昨日もね受験をした中学受験の猫たちがいます。春先に今井和樹兄弟に神様は受験をするという強い情熱と、願いをね与えてくださいました。模擬テストを受けたらそんなこと考えない方がいいよという成績だったそうです。だけど神様が与えてくださった、神様が、ね、その思いをくださった。そういう中でね神様は強くしてくださいましたね。そして彼は何よりかによりまず祈り始めまして、祈って祈って祈って、彼は献金の祈りが当たるために献金の祈りをします。神様どうぞこれを捧げます、祝福してください。その後僕は受験します、勉強ができるようにしてください、合格させてくださいと献金の祈りで毎回祈ってますね。このズーズーしさ、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、本当にね。である時、受験生のためにこう祈祷会で祈り始めたら、大学生のね子たちばっかり祈ってたんです。そうすると、和樹兄弟がちゃんとズームでねこの祈祷の時に入ってですね、なんで僕のために祈ってくれないのかとこうおっしゃったと久美子先生から聞きましたですね。久美子先生がなぜ祈らないんでしょう、その言葉心は祈れということになりますから、主からのね語りかけとしてちゃんとそこから入れました。本当にもうねその先でね、その先ってのはズームの先でですよ、一生懸命一緒に祈って、俺は祈ってるからって強いですね。そしたら本当に主はねやっぱり勉強もグリグリグリグリとこうですね、このままスポッといくように祈っております。ハレルヤ。何やと思われ神様が共にいてくださる中で、実はその人の人生というものがものすごく活性化されて生かされていく。いろんなレッテルがありますよ。あんたこんなもんやからこれでもう限界とか無理とか、簡単に私たちはそうやって命を制限して命を縮こまらせてしまって萎縮させて結果的に殺すってそういうことでしょ。可能性を殺す、いろんなね将来を殺すっていうことがもういっぱいある。でも神様はそれを打ち破るように今神様の命を直接開いてくださっていることを覚えようではありませんか。イエス様にあやかったもの、本当にイエス様はそのことをカリオの祭りの仲間で、明らかにし始められ、そして十字架の場面でそれを明確になさいました。そのことを一章の14節、 語っています。ご一緒に読みましょう。はい、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。アーメン。本当に神様は決して高い御蔵から私たちをぼーっと眺めていらっしゃる方ではなく、本当に私たちの世界に手を伸ばしてくださる御子を遣わして、そして宿ってくださった。そこに本当に私たちの大きな主の命恵みを受け止める道筋が開いたことを感謝しようではありませんか。この出来事をマタイの福音書はこのように伝えていますね。一章の23節ご一緒に読みましょう。はい、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマネルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。アーメン。インマネルという言葉がありますが、これはまさしく教材、神が我らと共にいてくださる。だから佐渡兄弟、これからの歩みの中で神様はいつでもあなたと共におられます。ハレルヤ。これが本当に主によって開かれた恵みですから、この恵みをいよいよ満喫しながら前進することになろうではありませんか。さあ、第2番目に覚えたいメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白します。3、はい、死と上辺だけで裁いてはいけない。アメン。悲しいことでありますけれど、38年癒された人に問う人はいなかった。いや本当にね、あなたどうしてこんなに癒されて元気になれた、よかったねっていう人がいなかった。かえって天、このベッド運んだらあかんやろっていう人ばっかりだった。もう本当に私たちは見たところ、表面的な事柄にもうどれほど影響されるか、そういうことを強く印象付けられるエピソードであります。イエス様おっしゃいました。安息日に全身が生かされたのに、それを見ることができない、これは本当に残念なことだ。上辺で裁くのをやめ、正しい裁き、正しい分け方、見極め方、判断をしなさいと語っていかれたのであります。私たちの社会でも本当にそういったことが現実たくさんあるなということをですね、痛感させられます。年末最後の日に衝撃的なニュース、それはカルロス・ゴーンがゴーンしたという、ニュース、元旦の一面に、なんかこう謹賀新年とかよりはゴーンがいなくなったというですね、記事が出たっていうのは、よほどすごいね、インパクトのある2020年の幕開けだなと思うわけでありますが、まあ実際逃亡したということ自体が良しとされるわけではないと思いますけれど、しかしこう教えられることも多々ある、エピソードだったなってことを感じます。何かというと、やっぱり私たちのこう日本人の感覚としてね、もう容疑者としてこう捕まって拘置所にも入ったらイコールぐらいの感じで、ニアリーイコールじゃなくてほぼイコールぐらいの感じで犯罪者とこう思ってしまうという、そういうですねことが現実にはやっぱあるなすごくこう教えられました。そういう論調ともいっぱいあるし、そしてまあ実際そういった事柄に正面切ってなかなかですね、日本人がこう向き合うということはやっぱりなかなかなかったかなってことを反省したのです。まあそんな中で実は今日の御言葉が非常に私も刺さってきまして、まあ。そういうこう、まあテレビが言うからとかですね、いろんな事柄でこう判断をしてしまうっていうことが私たちには結構あるなって。何もゴンさんだけのことではなくてですね、まあ私たち身の回りでもですよ、まあ、そういった事柄で人をもうレッテル貼ってペッとこう決めてしまうっていうことがやっぱりよくあるな。本当に私たちはやはり、いろんなこういう物事を特に裁くということは分割するという意味ですね。 ただ、こう正しくちゃんと分けることができるように、やはり神様の前に、謙虚に問いながら歩まなければならないということを、感じたのでございます。愛する皆さん、私たちが本当にこれからの歩みをしていく2020年、正しい裁きをさせていただきたい。それは一つ上辺で決めないということが非常に大事だ。それは一つの印象とか一つのパッと見の事柄で決めつけないで、やはり私たちが起こっている事柄に対してもう少しいろんな角度をちゃんとこう見極めながら、そこで現実は何なのかということ、またそれが実態としてどういう事柄をもたらすのかということ、そしてもうちょっと踏み込んで言うならば、本当に人を生かす道は何なのか、その掟や戒めは様々なことありますけど、本当に人を生かすその方向はどういうものなのかということ、それをしっかりと、掴み取らせていただく歩みをさせていただきたいと願います。2020年、始まりまして1ヶ月、来週再来週には1ヶ月経っていくわけでありますけれど、やはり、この年頭にあたってですね、今年の歩み、神様どうぞ上辺で裁くということが今年避けられますように、そして本当に神様の思いを受け止めて、そして現実さまざまな事柄を判断し、何よりも人を生かす道をつかみ取らせてくださいと祈って前進していくものとなるのではありませんか。お祈りをしたいと思います。アバ父よと呼んでご一緒に祈りましょう。3、はい、アバ父よ天のお父様、ありがとうございます。感謝します。今日もあなたが私たちに語りかけてくださったさまざまな出来事があります。神様、私たちの歩みの中で本当に判断に問われる神様、現実があります。どうぞ主よ、上辺で裁くのではなく、神様、あなたご自身の身を受け止めながら、その本質をしっかりと掴み取るものとさせてください。恐れと一人お一人に神様の助けと守りがありますように。イエス様の皆で祈ります。